おはようございます。皆さん、本当今日は大変な、足元の大変な中よく来てくださいました。昨日の夜からもう道路が凍ってましたので、今日はこれは誰も教会来れんのんじゃないかなってですね、身内だけでもやるかなとかと思っておりましたけども、このように大勢の方が、今日は車もね、出ませんで、バスに乗ったりタクシーに乗ったりして、おいでになられまして、大変感動しております。お祈りはいたしましたけどもね、神様どうぞ明日しっかり太陽が照って雪が溶けますようにとお祈りをしておりました。さすがに太陽が照りましたけど、神様の恵みが教会の周りには大変分厚いので、神様の愛が厚いので、この辺はよく雪が溶けるというですね、本当かどうか分かりませんけども、今日は伝道者の書というところですね、開いてお話をしたいと思います。その前に熊須さんご夫妻に昨日赤ちゃんがお生まれになったということで連絡いただきまして、女の子の双子ちゃんで、一人はちょっと小さいので保育器に入っているということですが、二人とも元気、母子ともに元気ということで、女の子の双子でね、教会に来れるにはだいぶ時間がかかるかもしれませんけれども、熊須君もお父さんになったかなと思って、私と年は変わらないんですけど、神様がこのね新しい命を守りくださるようにぜひ祈っていただきたいと思います。伝道者の書の1章の1節から3節をもう一度お読みいたします。エルサレムでの王ダビデの子、伝道者の言葉、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。これ有名な聖書の一節なんですけれども、ここに空の空というふうに書いてあります。この空という言葉は、本来は仏教の用語でありまして、ご存知と思いますけれども、これは聖書を翻訳いたしますときに、仏教の方から拝借した言葉なんですね。本来この空という字を書いて空とは普通は読まないわけで、仏教の色即是空の空をですね、ちょうどこれが当てはまるんじゃないかということで翻訳をした人が借用したんで、新共同訳という最近の翻訳ではこれは空というふうには訳しておりませんで、お持ちの方もおられるかもしれませんけれども、何という虚しさとこういうふうに訳しております。何という虚しさというんですね。僕も個人的にはこれは空の空というのは名訳だなと思いますけれども、これを日本人が読むとですね、聖書っていうのは仏教と同じようなこと書いてあるなっていうふうに思ってしまうので、そういう意味からするとあんまり好ましくはないかなと思いますけれども、今日はですね、この言葉を仏教界からお借りしたということもあるんですけれども、この仏教の言う空ということと聖書の言う空ということの違いについてお話をしたいと思います。この文化講演会のようなタイトルですけれどもね、仏教の空と聖書の空という、この問題についてお話をしたいと思いますが、最初に簡単に仏教の言う空ということについて、すでによくご存知で、私より詳しい方もおられるので、ちょっとお恥ずかしい聞きかずりの説明なんですけれども、仏教の、これは特にその原始仏教というんでしょうかね、お釈迦さんが言いましたこの仏教の一番このオリジナルのあたりの話でありますけれども、私は私以外のいろいろなものに依存して頼って存在していると、つまり依存的存在だっていうことですね。これは確かに事実であります。私がこうしてここに立っておりますのも、 ご飯を食べることができているからでありまして、このご飯を食べるということはご飯を作っている人がいるわけでありまして、材料を売っている人がいて、それを作っている人がいて、それがまたというふうにですね、こう続いていくわけで、水を飲むことができるのは水道管を埋めた人がいて、水道局の人が水を管理していてとかなんとかっていうふうに、まあ一つの事柄あるいはまあ一人の人物が存在しているのは、全てのこの関係があってですね、いろんなものがそれを存在たらしめているというふうに仏教では言っております。でこのそれぞれの間の関係のことを縁起というふうに呼ぶようでありまして、縁起がいい悪いのは縁起でありますけれども、よりて立つという意味で、ご縁なんて言いますけど、まさにあれでありますけれども、全てのものはこの関係の中で存在しているんだから、結局はですね、つまりその一個の個体というか一個の実体としては存在していないっていうのが、これは仏教の考え方なんですね。みんながあって自分があるんだから、その人として要するに線引きをして、こっからここまでがあなたですよというふうに区別できないと言ってるわけです。でそれはその話はそこに置いてきまして、まあ、仏教の起こりというのはですね、まあ、ご存じと思いますけども、お釈迦さんがどっかの王家の皇太子かなんかで街を歩いていると、みんなこの苦しんである、海の苦しみをする人がいる、上の苦しみをする人がいる、貧しさで苦しんでいる人がいる、この苦しみの原因というのは一体何かなと、まあ、彼は一生懸命考えたわけで、菩提樹の下かなんかで考えたんですけど、そこでハッと気がついた。これは苦しんでいる人がその実態があるから、そこにその人がいるから苦しい、その苦しみの主体がなければなくなればいいじゃないか、そこで全てのものは関係の中にあるんだから、結局その主体というものはないんだ。その主体がなくなれば苦しみの原因がなくなる、苦しむ本体がないわけですから、苦しみがなくなって全ての苦しみというものがなくなると。でこの今私たちが生きているこの世界、現象の世界とか経験の世界とか、こういうのを、まあ、色と言いますね、色という字を書いて色と。でこの色の世界もよくよく考えてみればというか、そこにこのよく考えてということじゃないでしょう、まあ、悟ればそれが空になる、色即是空でありまして、色と思われているものも実はそれは空なんだ、何もないんだ。だから実体があると思っているけれども、実はそうじゃなくて、それは何もないんだという理想としての空なんですね、仏教による空というのは。まあこれは私が言ってることですけども、そういう表現はどの文献にもないんですけど、理想としての空ですよね。空たらしめよう、あるいは空になろう、色即是空だとか、煩悩即涅槃だとか、菩薩だとかっていうんですけども、でお釈迦さんはきっとそうだという、まあ、理論を唱えたわけですね。全てのものは縁起に関係の中に あるんだから、一個の個体として存在しないんだから、結局自分というものは存在してないんだと、みんなの関係の中にしかないんだということが分かった瞬間に、全部空になって悟れる苦しみがなくなるんだというふうに考えたんですね。でそれから以降、そのお弟子さんだとかお坊さんだとか、それから信者さんだとか、みんながですね、いろんな形でこの空を目指した、目指したという言い方はおかしいんですね、目指して目指せるもんじゃないわけですよね、色即是空ですから、徐々に薄くなっていくというわけじゃないですね。ちょうどこうスイッチが入るようにというか、この朝起きたら一面の銀世界というかね、そういうような、なんかこうパッとひらめくというか、まあ、悟りっていうのは僕もよくわからないんですけど、まあ、いずれにしてもその理想としての空というものを目指して、まあ、浄土門なんていうのは前にも何度かお話してますけれども、それは結局自分の力でダメだから他力が必要だっていうようなことを言って、他力で空をもらおうというようなことを言ってるわけですけれども、まあ、いずれにしても理想として空を目指してるんですね。実体があるけれども、その実体を最終的には空じるというか、空であると悟るのが、まあ仏教なんですね。でこれは間違ってないと思います、そのことにおいては。じゃあ聖書においてはどうかということなんですけども、ここで、まあ、伝道者の書で 使われているだけなんですね。この空という言葉は他にはないんです。他のところで空という言葉は出ておりません。空というのはもちろんありますけれども、ではまず言葉 あのニュアンスがまあ全然違うんですが、ここで空と訳されている言葉はヘブル語ではですね、あのハベルっていうんですね、はあのヘベルっていう、ね、ヘベルっていうんですけれども、あの最初の部分この空の空というのはですね、あのハベルハベリームって言います。ハベルハベリーム、なんかヘブル語の音ってなんかこう懐かしいような感じがするんですよ。好きなんですけどね、あのハベルハバリームっていうですね、ハベルハバリーム、アマルコヘレット、ハベルハバリーム、ハコールハベルっていうんですね。あのハベルハバリームっていうのは、このヘベルという言葉はあの水蒸気とか息とか風とかそういうような意味なんです。だからあのいわゆる仏教の空というその真空というかゼロというかそういうものとはちょっと違うんですね。まあ似たようなものではありますけれども、まあ虚しい、実体がないっていうんでしょうかね、まあ、すぐに消えてしまうものとか、まあ、そういうような意味であります。で、ハベルハバリームというのはあのハベルというのは最初のハベルはですね、あの比較級で、あのより何もないというんですね。でハバリームというのはさまざまな何もないものという意味で、つまりさまざまな何もないものの中でも最も何もないものだというようなことを言っているわけです。すべてはそうだと強調しているわけですね。何もないことを強調している。まずだからこれを翻訳すること自体が難しいですね。英語の聖書はこれはあのバニティオブバニティーズなんて言ってですね、なんかいかにもあのあれですね、西欧的な、 なんかあの定義付けのようなバニティオブバニティーズなんていう形になってですけど、 It is useless なんてね、useless って、 useless って言うと、まあ、あのちょっと意味がまた違ってきますけれども、だからまあ意味を訳すとするとですね、全く何者何の、まあ、価値もないというか実体がないというか、すぐに消えてしまうものの中でもさらにそうだっていうような、水蒸気の中の水蒸気みたいな、そういうような意味であります。で、伝道者の書が述べておりますのは、このその続きにですね、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益があろうということを言ってるわけで、人間のまあ営みや労働や生活、もちろん苦しみも含めて全てのものは虚しいと言ってるんですね。全てのものはあの実体がないと、まあ、価値がないというか実体がないというか虚しい、すぐに消えてしまう、意味がない、まあ、どういう言い方をしてもいいですけれども、そういうことを言っているわけ。だからその人間の人格そのものが虚しいと言ってるわけじゃないんですね。人間のなすこと、人間の生きていること、人間に属することは全て虚しいというようなことを言っているわけです。でなぜじゃあ全てが虚しいかというと、その後その説明がですね、この伝道者の書にはずっと書いてあるわけです。で、あの羊飼いの声をやってらっしゃる方は今ちょうど伝道者の書に入るところなんですけど、今読んでいただいたら分かりますが、まあしてない方もぜひこれ一度読んでいただいたらいいと思いますが、なぜ人生が虚しいかということの説明をしているわけです。いくつかあのかいつまんで、ご説明いたしますと、例えば一章の、9節に、昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる、火の下には新しいものは一つもない、これ紀元前の千年のそんなこと言ってるんですよね。全てのことは今までもあってこれからも起こる、繰り返してるだけなんだ。だからやった、私は何か新しいことをやったとか、自分の新しい世界を作るんだとか、努力して頑張ったとか思ってもですね、結局それは今まであったことが起こったことだけだから、だから何もですね新しいものを生み出しているわけではない。だから一生懸命やっても結局は虚しいんだということですよね。あの僕はあのアメリカをおりました時に、ルームメイトのトム君というドイツ人がおりましたが、背の高い190センチぐらいのひょろ長いこの、鼻の下にひげを蓄えたですね、いかにもなんか学者肌の感じのトム君でしたけれども、 一緒に論文を書いてたんですが、論文書くっていうのはまずテーマを選ぶのが大変難しいですね。特に聖書の方の学問というのはもう何千年も続いてますから、もう論文なんてあまたあるわけですよね。世界中の学校でその論文書いてますから、だからその間を縫ってテーマを選ばなきゃいけない。今まで書いたことのないやつを書かなきゃいけません。まあ、私も大変苦労いたしました。トム君もみんな同輩もみんな苦労してですね、図書館にも朝から通い詰めて、昔の論文が全部マイクロフィルムになっておりますから、それを機械にかけてこう輪転機みたいなので見てですね、輪転機ってことはないですね、顕微鏡みたいなの、こんなちっちゃいマイクロフィルムみたいな、ああダメだな、考えてるやつはこの人が書いてるな、昔書いてるなっていうのをこう探すわけです。まあ、私のトム君も散々探して、まあ、決めたんですね、まあ、これは大丈夫だろうと。でトム君50枚ぐらい書いたんですけども、でその論文を書きながら調べ物をしていくと、彼がやってるのと全く同じテーマの論文が見つかってしまったんです。アウトラインも一緒、ほとんど一緒、書きたいことは全部書いてあったんですね。で彼はちょうどこのよく後ろ立ってると後ろから膝ガクンとやられるのがありますよね。でこうヘナヘナとなる、あんな感じでそのまま論文を書くのをやめてドイツに帰ってしまったんです、ね、修士を諦めてしまったんです。まさにこの昔起こったことはこれからも起こるというような、僕も慰めようもなかったですね。一緒に勉強してましたから、もう一緒にカリカリってパソコンってたんですけど、いやしょうがないよ、もう一回書けよとはもう言えないですよね。それまでにもう半年ぐらい一生懸命調べたり勉強したりしてましたからね、だからまあ人間のやることっていうのは結局は同じことの繰り返しなんだなという、まあ、ちょっと、多少これニュアンス違いますけれどもね、まあ、そういうようなことじゃないかと思います。2章の14節にはもっと決定的なことが書いてあります。知恵ある者はその頭に目があるが、愚か者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。知恵があってもなくても最後は一緒だと。最後みんな死ぬんだから。知恵があるというのは別にこれはいろいろ学問をやったりして知恵を蓄えて知恵者として歩こうと思って一生懸命知恵者として人生を歩んだとしても、全くそうじゃない愚かな人も死ぬ時は一緒だから、ね、同じ灰になって終わりなんだから。だから知恵を得ようと努力したことも実はあんまり意味のないことだというか、まあ虚しい空だとこう言ってるわけですね。2章の18節に、は後継者が知恵ある者か愚か者か誰か、18節、私は火の下で骨折った一切の老後を憎んだ、後継者のために残さなければならないからである。まあこれは日本的に言えばですね、棺桶には持ってかれないっていうやつですね。いくら頑張って何か素晴らしいものを残し人財産築いても死ぬ時は、今はそういうことをやるのか分かりませんけど、三途の川の渡り賃を握らされて、終わりでありますからね、今でもやるんでしょうかね、五円持たせたりなんかそういうあるかもしれませんけども、だから実はこのソロモンはこう言っておりますけども、彼は本当にその通りのことが起こってしまったんですね。彼はもう世界中の富を集めましたけれども、息子のレハブアムっていうのが全くバカでどうしようもない、神様には従わないし人の意見も聞かないという大バカ者で、彼の蓄えた金銀財宝全部持ってかれちゃった。だから彼はまるで自分の死後を予言してるんですね。だからまあどれほどの、まあ、知恵も一生懸命集めたとしても、知恵者になったとしても死ぬ時は一緒だし、一生懸命財を成しても持ってくも持ってかれないし、また残したとしても息子がボンクラだったらみんな取られちゃうし亡くなっちゃうんだからっていうようなことを言ってるわけですね。また3章の1節から8節にはこれ有名な言葉、天の下では何事にも定まった時期がある、全ての痛みには時があるという、これはもちろん肯定的に取れば、この11節、3章の11節にあるように、神のなさることは全て時にかなって美しいという、この神の時を知るということにもなるんですが、否定的に取れば全てには時が定まっているのだから、人間が時を変えようとしていくら努力してもそれは虚しいということになるわけです。 植えるに時があり、引き抜くのに時がある、殺すのに時があり、癒すのに時があり、石を投げるのに、投げ捨てるのに時があり、拾い集めるのに時がある、探すのに時があり、失うのに時がある。何かを得ようと一生懸命探しても、それを見つけるのは神の時なんだ。失ってしまったと悲しんだとしても、それは神の時であるし、努力して何かを作り上げたとしても、それができた時には神の時だし、それが壊れてしまっても、それも神の時なんだから、いくら人間がそこにエネルギー全勢力を注いでもですね、神の時を変えることはできない。だから虚しいと言っている。4章の4節に、これは現代の日本に聞かす、この資本主義経済社会に一徹を加えるような言葉ですが、私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだとあります。成功をしなさい、ね。成功哲学なんて言葉は以前流行りました。人生の成功者になりなさい。仕事に成功しなさい。あれこれに成功しなさい。成功するためにはこうしなさい、ああしなさい。いろんな本が出ました。でも、成功したとしても、それは単なる人間の妬みなんだ。なぜかというと、成功したということは失敗させてるわけです。他の人は失敗してるわけです。かけっこで用意どんで一等賞になった。やった一等賞だ。なぜ一等賞が嬉しいかというと、二等から五等までがいるわけですよね。いるからなんですよね。人を妬ませて喜んでるから、それが嬉しいわけです。それが成功ですよね、結局は。だから成功したとか失敗したとか言っても、それはもう全然大したことじゃない。まあ今受験シーズンでね、この教会にも自分のお子さんが受験をする方がいらっしゃるんですけども、まあ試験もそうですね、通ったといってあんまり喜んじゃいけない。なぜならばさらに多くの子供が落ちてるわけですから、まあ通ったことを喜ぶなっていうのは無理ですけどね、それは嬉しいですけども、しかし何かに成功するということは、それは何かを失敗した人の上に立っているということなので、決してそのことを喜んだとしても、それは虚しいことなんだということを言っているわけです。成功、ね、仕事の成功、ね、事業の成功、なんてことをこの盛んに煽り立てているこの社会は、いかに虚しい社会か、愚かな社会かということが言えると思います。日本も経済社会で立派になって偉くなったといっても、結局それは貧しい国をたくさん作ってるわけでしょ。こっちへ富を吸い込んでですね、そうでない国を貧しくしてるわけですから、ただそれだけのことですからね。そのことで喜んでると、まさに虚しい。だから人間の営み、人間のなすことは全てこれは虚しいことなんだよ、というようなことを言っているわけです。まあ、例えばこれは、白いものが見たい、 とにかく白いものが見たい、白いものを見るために一生懸命お湯を沸かす、お湯をちんちん沸かすと湯気がふわっと出てきて、白いものが出て、ああ白いものが出たなと思って、その白いものを見て喜んでる。それに似てますね。その白いものはすぐにふっと消えていってしまう。白いものを見るために一生懸命お湯を沸かしているような、それがまさにこの人間の人生と言えるかもしれません。虚しさがあります。しかしですね、伝道者の書は、あるいは聖書は、人間の営みというのはただ虚しいものだと言ってるだけじゃないんです。結局全て虚しいんだけれども、そこに、その虚しさの中に得るものがあると言ってる。2章の24節25節にはこういう言葉があります。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようかと言っています。食べたり飲んだりして楽しむこと、これは良いことだと言っているんです。肯定しているんです。与えられたもので満足して、楽しみなさい。これは神の御手によることだ。神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができる。でも、 食べたり飲んだりしてその自分の労苦の身を喜ぶそれを味わうことは神の手によってなされているということを知らなきゃいけない。あるいは五章の十八節以降のとこですが、見よ、私が良いと見たこと好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、火の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。受ける分を受け、財宝も得ることも別に間違ってはいない。しかしこれは神の賜物だ、これは神からいただいたものだということでなければですね、それは虚しいと言ってもいいわけです。喜ぶことも神が与えてくださったということを知ってこその喜びであるし、得るものもこれは神がの賜物であるということを知ってこその獲得なわけですね。だから得ることは虚しいことだし、学ぶことや追求することは虚しいけれども、それは神からいただいたものだ、神からの喜びである。そこにつまり神というの存在というものがあればですね、その虚しさは確かにそれは虚しいものだけれども、神を知り、神を味わい、神によるというかね、神という方を知るために意味が出てくるわけです。三章の十一節にはその先ほどの続きですが、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできない。私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほかは何もないこと。必ずこれ出てくるんですね。生きている間喜び楽しむことはいいことだと言って。別に悪いことではありません。すべての労苦の中に幸せを見出すこと、また神の賜物だと。神のなさることはみんな永遠に変わらない。神のなさることで、神の与えてくださることで、神の時だということをもし私たちが知っていればですね、それを喜ぶことは決して間違ってはないわけです。すべての時は神によって与えられるというこの、まあ、喜びも悲しみも結びつける時も話す時も、その時々に私たちは神を知り、神の時の美しさを知ることができれば、それは虚しくはないんです。でもそうでなければ、すなわちここに神の存在がなければ、すべてのものは虚しいんです。結論として伝道者の書はこう言っております。12章一節に有名な言葉ですが、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にと言ってますね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの創造者を、あなたの神をあなたの人生の中に見出すことがなければ、何をやっても虚しいでしょう。何をやっても風を追うようなものでしょう。何をやってもそれは水蒸気をの中に白さを探しているようなもの。でもそこに神がおられるということを知れば、それは労苦であっても喜びであっても、財宝であっても貧しさであっても、すべて私たちにその事柄が、その行いが、その結果が人生に意味を与えてくれるわけです。そういう意味で、まあ、やや強引でありますけれども、結論としてこの仏教の空と聖書の空というものの違いをまとめるとしたら、まあ、私にまとめるとしたら、こういうふうに言わせていただきたいと思いますが、仏教は実を空じるって言うんでしょうかね、実を、実体を 空とする、空としようとしている、あるいは実体を、まあ、色即是空ですから、この既にあるものを何とかこれを空たらしめようとするんですね。その結果この、まあ、悩み苦しみをなくしてしまうと、まあそうなるといいこともなくしちゃうんですけどね。聖書はそうじゃなくて空であると最初から言ってるんですね。最初から空だ、空の空だ、全ては虚しい。でもそれを実とすることができる。人間の人生確かに虚しいけれども、しかし神を知るときにそこにその虚しいはずの人生がそうではなくなるということを聖書は言っていると私はまとめたいと思いますね。仏教は実を空じるが、聖書は空を実するというんでしょうかね。そういうような、まあちょっとやや強引なまとめですけれども、そういう気がしております。すべてのことが虚しいな、今私は何をやってるんだろうか、なんでこんなに一生懸命働いてるんだろうか、なんでこんなことで悩んでいるんだろうか、苦しんでいるんだろうか、そう思うのが人生なんですね。だから虚しいなと思って、その虚しさを何とかしたいな、この痛み苦しみを何とかしたいなと思うのは、それは人間の自然の感情であります。あと仏教はじゃあその実体をなくしてしまえば、でもその実体をなくすことはできないんですね。釈迦から3500年、誰も空の世界を見ていないんです。理想は空なんですけれども、誰もそれを見つけることはできないんです。理論としては素晴らしいんですけれども、それを見ることができないんですね。レストランに行って、レストランのショーウィンドウに空がちゃんと あるんですね。空があるとおかしいですけどね、要するに何も食べるものがないですね。何も食べるものがないというものが置いてあると、このレストランに入れば何も食べなくていいというレストラン、それは仏教なんです。ショーウィンドウに何もないんですから、ここに入りなさい、入ったらお腹が空きませんから、食べるものはないんですよって。どうやって入っているか分からないですね。どうやって入っているか分からないんです。キリスト教はそうじゃなくてですね、というか聖書はそうじゃなくて、ショーウィンドウにいっぱいあるんですよ。おいしいものもまずいものも、食べたくないものとかもいろいろぐっちゃぐちゃあるんですね。ここに入りなさい、いろいろ食べなさい、時々おいしいものもあるし、好きなデザートも出てくる、食べたくないものを食べなきゃいけないし、ウェイトレスが怠慢で出てこないこともある。だけどもこれら全てのものを、でその教えの違いを通してですね、聖書の言わんとしていることを明らかにしようとしているだけのことなんですけれども、何もない本当に虚しい人生、一生懸命努力をしても成功を収めたとしても、おいしいものを食べたとしても、本当に虚しいな、風邪を追うようなものだなと、もし思っているのならば、私たちはこの聖書の教えに耳を傾けるべきだと思いますね。確かにそうなんですね。神様は全ての人に同じ結末を与えているんです。信仰を持っても持ってなくてもね、死ぬときは死ぬし、まあ神様は守りを与えてくださいますけれども、みんながみんな無事であるわけでないし、みんながみんな、クリスチャンになったから病気しないわけでもないし、交通事故に遭わないわけでもないんですよ。確かにいろんなことは起こるんです。神の守りはありますけれどもね。でもその時々に神様を知り、神に出会い、神の時を味わい、喜びを与えられる時には喜ぶ、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよと言ってますね。7章の14節も有名な言葉でありますけれども、殉教の日には喜び、逆境の日には反省しなさい。殉教に、逆境の日には反省せよ、これもあれも神のなさることで、ね、これもあれも神のなさること、そして全てが終わり、神の前に私たちが立った時に、なるほど、神様、あなたは 私の人生を意味のあるものにしてくださいましたと神に感謝を捧げることができるのではないでしょうか。ああどうやったら全てのものを空にすることができるかと思って煩悩と戦い座禅を組んで、しかしそれでも空を見つけることができないでいる、そのまあそれに身を投じている人もたくさんおりますし、別に私は理論として間違っているとは決して思わないんですが、人間はそこまで賢くないというかね、人間はそういうことはできないというふうに思いますがね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今私たちが生きておりますこの世界は、あるいは私たちの人生にはさまざまなことが起こっております。今もまたこれからもこれまでも本当にさまざまなことを経験してまいりました。良いこともあろう、また悪いこともあろう、喜びもあろう、悲しみもあろう、しかしもし神様が私たちの人生に関わっているということ、いや神がこれを作り神が全て支配しておられるということを知らなければ、本当にこれは空の空であります。虚しいものであります。風を追うようなもので何の意味もありません。しかし多くの人はこの風を追うような虚しい人生に本当に命を懸けております。しかし立ち止まった時に、つまずいた時に、その虚しさに耐えきれない方も大勢いらっしゃいます。神様よ、私たちはあなたを知り、またこの確かに虚しい人生の中にあなたによっていただく喜びと満足と、また生きる足跡を見せてくださって感謝いたします。主を願わくば、この与えられます1週間の一つ一つの出来事の中に私たちがあなたを見出すことができますように、あなたに感謝し、また喜び、時には怒り、時には願い、しかし全てのことが作り主の方によって与えられているということを知ることができるように、そしてその時に私たちの心の中にはからは全ての虚しさがなくなることを信じて感謝をいたします。またどうか多くのこの虚しい風を追う人生を送って、立ち止まり悩んでいる方々にこの誠の福音を伝えることができますように、私たちを用いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
12章の13節に、結局のところもう全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるとこう言っております。まあ、ここまで言い切られてしまうとどうしようかなというぐらいの言葉でありますけれども、まあそうなんですね。それではご起立をいただきまして、仰げ主の御顔を共に賛美したいと。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。
仰ぎ声願わくは私たちの救い主である御子イエス・キリストの慈しいお恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集う全ての方々と共に豊かにありますように。アーメン。